もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
今日は、どんなご相談ですか？
はい。家族ぐるみで、10年以上付き合ってた、女性が、はい、うちの主人と、8年間も、浮気をしてたんですね。
はい。
子供たちも、第二の母親として、すごく慕ってる、そんな仲だったんですけど、8年間も隠され、何度も何度も騙され、心療内科に3回入院してます。
あなたおいくつですか？
40歳です。
40歳。家族構成を教えてください。
はい。
ご主人はおいくつですか？
40歳。
会社員ですか？
はい。
あなた、働いてます？
主婦です。
はい。お子さんは？
娘が3人います。18、
はい、
14、12です。
はい。
あと、主人の両親がいます。
お父さんが？
80です。
80歳。
はい。
お母さんは？
76歳です。
それで、家族ぐるみで10年以上付き合いをしていた女性、その相手はおいくつぐらいなんですか？
45です。
そちらも家族があるんですよね？
はい。
もちろんお子さんもあるわけですよね？
はい。
分かったきっかけというか。
洗濯物を外に干しに行ってた時に、主人の携帯にすごいいろんな内容があったんですけど、はい、愛してる、エッチしたい、っていうのだけがはっきり見えて、主人はそれをすぐ隠したんですね。
はい。
で、私が誰だかわからないから人間恐怖症になって、その女性だけには相談したんですよ。こういうメールがあったんだけどって。
あなたがその女性に相談したんですね。
はい。
はい。
そしたら、
はい、
その人だったっていうのも後になって分かったんですよ。
はい。
相手の旦那さんとかは全く知らない状態なんですよ。
はい。そのことをご主人に言いました？
いや、まず自分自身を責めて、はい、妻として、女として何が足りなかったんだろう、許せない自分がなんて小さい人間なんだろうって。体重も60キロ近くあったのが
今は
37キロぐらいに落ちてしまって、もう何も食べれなくなって1回目入院しました。
はい。
で、主人と相手の方にも携帯のメールアドレスと電話番号を切ってくれって頼んだんですけど、
はい、
主人に携帯を見せてって言ったら、
はい、
主人が見せてくれたんですね。
はい。
で、私はなんかとっさに着信歴をしたんですよ。
はい。
そしたら毎日のように連絡を取ってたんですよ。それから3日間の記憶が私もなくなって、いまだに思い出せない状態で、
はい、
主人と主人の両親には言ってないんですけど、
はい、
もう長女も知ってるんで、
はい、
正直離婚を考えてるんですけど、親権とか、
はい、
慰謝料とかきちんと取れるんですかね。慰謝料より先に親権のことを心配してるんですけど、取れますかね。
そのことがご相談の内容ですか？
はい。
もうあなたの中で離婚の気持ちは固まってるんですか？
はい。
浮気のことについてはご主人の、
はい、
ご両親も知ってるんですか？
はい、知ってます。
何も言ってきません？あなたに。
もう過去のこと。
過去のことだから。
うん、はい。
まあ、とやかく言うなということですか？
はい、そうです。
現在も入院中ですか、あなたは。
はい。
それで、ご主人は、いらっしゃるんですか、病院には。
いえ、もう会わないようにしてもらってます。
この間も、ご主人は相手の人に会ってるということですか。
いや、わかりません。
それで、あなたの中で、離婚をもう決めているということですね。
はい。
と、親権とか慰謝料のことを詳しく、はい、お聞きしたいということですね。
はい。
わかりました。それではですね、今日はこちらに弁護士の塩野谷貴之先生いらっしゃいますので、
はい。
ちょっとご相談してみたいと思います。
はい。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。はい、もう一度確認しますけれども、
はい。
あなたの気持ちの中ではもう離婚をしようと。いう決意は固まっているということでよろしいですね。
はい。
はい。帰るところというんでしょうかね。戻る家とかはあるんですか。
とりあえず実家にお世話になろうと。
うん。あなたのご両親はそれはもし離婚で戻ってくるなら受け入れるというふうには言ってくれてるのかな。
はい。
なるほど。わかりました。はい、あなたは主婦でご主人の方はどんなお仕事をされてるんですか。
公務員です。
公務員。
はい。
そうするとね、離婚した場合に、はい、どちらが親権者になるのかっていうのは、はい、基本的にはね、二人の間で親権者は母親にすると、いうふうに合意をすれば、あなたが親権者になることができます。
はい。
うん。で、今ご主人は自分が親権者になるというふうに言い張る可能性が高いですか？
まあ、高いと思います。
高い。うん。まあ、もしそこで合意が整わない場合にはね、
はい。
家庭裁判所に行って、調停っていうのを経て、
はい、
で、調停でも話がつかない場合には、審判と、はい、あるいはその裁判で、親権者をどちらにするかっていうことを決めることになると思うんですよ。
はい。
うん。で、今お話を伺ってる限りだとね、
はい。
まあ、あなたの、まあ、ご主人の側に、まあ、いろいろその原因があって、
はい。
で、あなたはそういうことで、まあ、家を出て実家に戻りたいと。で、実家の方で、はい、娘たちを引き取って育てることもできそうだと。
はい。
うん。で、お嬢さんたちのね、気持ちがどうかっていうこともあるんですけれども、
はい。
まあ、お嬢さんたちも、母親についていきたいという気持ちを持ってるということであればね、
はい。
あなたの方が最終的にね、もし、相手との話し合いがつかなくても、はい、あなたの方が親権者になれる可能性は高いんじゃないかなと思います。
あ、そうですか。う
ん。特にね、一番上のお嬢さん18歳ですから、
はい。
多分、お嬢さんの意思が、最優先されることになると思うんですね。
はい。
で、下のお嬢さんは二人とも中学生でしょうかね。
はい。
うん。まあ、中学生ぐらいだと微妙ですけれども、
はい。
まあ、本人が母親についていきたいという気持ちが強ければ、
はい。
おそらく家庭裁判所で、裁判所が判断するということになってもね、
はい。
母親の方に親権が行く可能性が高いかなと思います。
あ、本当ですか。
はい。で、多分一番心配なのはね、収入、はい、まあ、その子供を育てていくだけの経済的な余裕があるかどうかっていうところなんでしょうけれども、
はい、
まあ、実家の方で世話になれるということであれば、まあ、家賃がたくさんかかるわけでもないですし、
はい、
うん、それから、まあ、後で話しますけれども、ご主人の方からきちんと養育費っていうのを払ってもらえばね、
はい、
まあ、あなたの方も、多少は頑張って働かなくちゃいけないかもしれませんけれども、はい、それで、娘さんたちを養っていけるんであればね、親権者になるということで問題はないと思うんですね。
はい。
それからもう一つの慰謝料なんだけれどもね、離婚の、はい、原因を作ったのがどっちなのかっていう問題に関わってくるんですよ。
はい。
うん。で、まあ、あなたの主張だと夫の浮気が原因だということであればね、慰謝料を相手に支払ってもらうことができると思います。
はい。
うん。ただその浮気をしたという事実をね、ご主人が認めるかどうかというのは。
あ、それはもう認めてます。
認めてます？
はい。
うん。何かその動かぬ証拠みたいなものっていうのはあるんでしょうかね。
携帯ですね。
携帯。その携帯はご主人が持ってるわけでしょ？
は折って、証拠を隠滅しました。
うん、あ、隠滅しちゃった。今じゃ手元には残ってないわけですね。
はい。
うん。その携帯のその画面の写真を撮ったりとか、その文面を書き写したりってことはしてないですか？
してないですね。
してない。うん。だからね、そうやってね、証拠を隠滅するぐらいの人ですから、
はい。
もしね、離婚の原因はあなたの浮気にあるんですと、
はい。
従って慰謝料を支払ってくださいというふうに言ったときにね、
はい。
もしかすると白を切るかもしれないですよね。 そうするとね、はい、うん、離婚はしないと。
はい。
そもそも離婚の原因は自分の浮気ではないと。いうようなことを言い始めたときにね。
はい。
それに対して、いや違いますと。あなたの浮気が原因なんですということを、
はい。
証明できるかどうか。
はい。
これが多分一番の問題なんですよね。
はい。
うん。あなたも切羽詰まってるんでね、早く離婚したいっていう気持ちはあるかもしれないけれども、
はい。
きちんとね、証拠を確保した上で、
はい。
アクションを起こすようにしないと、
はい。
裁判になったときに不利になるっていうことがあると思うんですよね。うん。だから、認めているんだったら認めているで何かこう一筆書かせるとかね。
はい。
うん。あるいはその認めているような言葉を録音をしておくとか。
はい。
そういうことが、やっぱり大事になってくると思いますし。
はい。
まあ、お嬢さんはでもその話を聞いてるのかな？
はい。知ってます。
お嬢さん知ってる。うん。じゃあまあ、お嬢さんがまあ、いざという時には証人になるのかもしれないし。
はい。
うん。ただね、まあ、お嬢さんね、特にその下のお嬢さんなんかまだ中学生ですから、あんまり証人としてね、裁判所に、で証言台に立たせるってことはしたくないと思うんですよね。
はい、
うん。だから、できればそういう証言じゃない、もうちょっとね、何かこう動かぬ、客観的な証拠があれば、
はい、
話は有利に進めることはできると思います。
あ、わかりました。
うん。それで、相手が公務員であれば、
はい、
ある程度の慰謝料は取れるんじゃないかなとは思いますよ。
あ、そうですか。
うん。それからあとご主人名義のね、になっている財産で、例えば預貯金とか、不動産とかでね、あなたたちが結婚生活の中で築き上げたものがあれば、半分は私の権利ですということで要求することができるかもしれないです。
はい。
うん。それから、先ほどちょっと申し上げましたけれども、お子さんの養育費ね、あなたの方が今無収入の状態ですから、お子さんにかかる養育費のうち相当の部分はご主人が負担をするということで、まあそれも話し合い次第なんですけれども、もし話し合いがつかなければ、裁判所に行って、その養育費を決めてもらうっていうこともできます。
はい。
うん。まあ、いずれにしてもね、今こうやってお電話で話していてもね、
はい、
もう非常に追い込まれてるんですよ、精神的に。
はい。
うん。で、その状態でね、きちんとした子育てはなかなか難しいと思うので、
はい。
もう自分でこうするというふうに決めたらね、一応、お嬢さんたちのね、了解も得ながらにはなると思いますけれども、はい、きちんと、割り切っていった方がいいと思いますよ。
はい。で、もし、
うん。で、もしね、万が一その話し合いの中でね、
はい。
ご主人が心を入れ替えてね、
はい。
やっぱりきちんとやっていきたいというふうなことを言うようになって、あなたがそれを信じられると思ったら別にそこで、離婚の協議は打ち切って、もう一回元に戻るってことだって別にできますから、
はい。
一度離婚の協議を申し入れたら、もう、必ず離婚しなければいけないってことでもないですから、うん、ただね、今あなたの状態のままずるずるずるずる引きずっていっても、
はい、
お嬢さんたちにとっても、何にもいいことないと思いますんで、
はい、
うん、もう一歩踏み出した方が私はいいんじゃないかなと思いますね。
はい。わかりました。
うん。それでまだね、40歳ですから、
はい。
いろいろとね、楽しいこともあるかもしれないんで、
はい。
これが人生の終わりだなんて思わずにね、前向きに考えるようにしていった方がいいと思います。
ありがとうございます。
私も一言よろしいでしょうか。
はい。
まず健康になって、
はい、
元気になって、
はい、
ね。あなたはご主人が浮気した時にまず自分を責めたって言われましたよね。
はい。
で、僕それ聞いた時にすごくあなた素晴らしい人だなと思ったんですよ。やっぱ子供たちのために今度はね、自分を褒めてください。
ありがとうございます。いや、
そうすることによってまたすごいエネルギーが出てきますから、
はい、
じゃあ健康になっていきますよ。そう、子供たちも一番喜ぶと思いますよ。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあこれでよろしいでしょうか。失礼いたします。
はい、ありがとうございました。はい。